陸奥未来の佐々木孝則です。今年の干支は辰でありますが、過去において若干調べたところ、辰年の主な出来事を挙げれば、1回目の東京オリンピック開催に始まり、東海道新幹線の開業や青函トンネル、そして瀬戸大橋の開業、そして皆さんご承知の通り東京ドームと東京スカイツリーの開業などの明るいニュースもありますが、政治に限ればアメリカの航空会社から元総理が巨額の賄賂をもらって逮捕されたロッキード事件や、未公開株が賄賂として譲渡され政治家や官僚が逮捕されたリクルート事件、そして昨年末に発覚し逮捕者まで出した、今なお決着を図れないでいる政治資金パーティーの裏金事件など、辰年には政治不信を招く大きな事件がたびたび起こっており、政権交代が起きた14年前に近い状態だと思っているところであります。それでは通告に従い3項目について質問、3項目について伺います。はじめに海上自衛隊の組織改編をめぐる国会議員の発言についてでありますが、このことについてはたびたび報道されたこともあり、各位においては十分ご承知のことと思いますので、あえて議員名は言いませんが、去る5月11日に開催された自民党議員の政治資金パーティーにおいて来賓として挨拶した中での発言が事の発端であり、特に宮下知事や山本市長の名前を挙げながら、この度の自衛隊法改正によって大港地方隊が横須賀地方隊に統合されることになったのは、県や地域の活動が少なかったためとの発言内容であります。この発言に対しては宮下知事も山本市長も当然のこととして非難や反論しているところであり、またこれまで市や市議会とともに要望活動を行ってきた陸奥商工会議所をはじめとする市内8団体においても、これまでの活動を否定されたこととの思いから、防衛省や自民党に対し質問状を提出したところでもありますが、先月30日に山本市長、富岡議長、そして地元8団体の代表らが防衛省と自民党に確認のため急遽上京し、双方から再編は国家の安全保障上の理由との説明を受けたとのことであります。いずれにしても地域を混乱させる発言から1ヶ月経過した中で、市長の反論や思いについては私どもマスコミ報道によるコメント的なものしかなく、改めてこの組織改編をめぐる国会議員の発言について市長の所見を伺います。また自衛隊法の改正に伴い、海上自衛隊お港地方隊の組織改編についても市長の所見を伺います。次にオフサイトセンターについてでありますが、オフサイトセンターは原発などの重大事故に備えて設置するもので、国や地方自治体、さらには事業者などが参集して対策にあたる拠点となる施設で、中間貯蔵施設においては原子力発電所と比較し危険度割合が低いとのことでもあり、施設の稼働後も当面は東通村防災センターを対策拠点として活用するとのことであります。今月4日に開催された特別委員会においても、多くの委員から運用面などの質問が交わされたところでもあり、私からは建設候補地についての質問といたします。市はこれまで整備主体である県に対し、市役所周辺を前提に運動公園内の市民プール跡地を 候補地として提案してきたものと理解しておりましたが、この度県が候補地を再検討しているとのことが報道されたところであり、再検討に至った経緯とオフサイトセンター建設に向けた今後の見通しについて伺います。なお今日の新聞報道で候補地について掲載され、この質問を取り下げにするかどうか若干時間のいとまがありませんでしたので、予定通り、質問させていただきます。細部にあたっては再質問とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。次に水道事業についてでありますが、今年1月1日の午後4時過ぎに石川県の能登半島を震源とする震度7の大きな地震が発生し、道路、電気、水道などのインフラがすべて寸断されるという大きな被害をもたらし、特に被害の多くは半島先端部に集中し、カヤの倒壊などにより多くの尊い人命が失われたところであります。ライフラインの復旧については、半島特有の迂回路がほとんどない地域だったこともあり、車の移動が極端に制限され、救援活動や復旧作業が遅れた要因でもあり、電気は比較的早く復旧したものの、水道に至ってはかなり長期間に及ぶ断水が続き、生きるためには欠かすことのできない飲み水、食事のまかない、風呂、トイレなど避難生活では不便の連続だったものと思うところであります。これらのことを踏まえ、下北半島においても同様のことが起こり得るということを想定し、備えておくべきとの思いからこの質問に至ったところであります。以上、3項目について男女からの質問といたします。
市長、
はい、佐々木貴則議員のご質問にお答えいたします。まず自衛隊法改正についてのご質問の1点目および2点目につきましては関連がありますので一括してお答えいたします。本件選出の国会議員が5月に青森市で開かれた会合において、組織の統合は県や地域の活動が少なかったからと発言したことは、陸奥下北地域全体に大きな波紋を広げ、地域と自衛隊を分断するような発言であったと認識しております。この発言は私たちが防衛省から受けた説明の内容と異なっており、長い歴史の中で自衛隊と共に歩み関係を築き上げてきた地域の強い思いをないがしろにするものであったと憤りを感じたのは事実でございます。このことを受けて私たちは事実関係を確認するため、防衛事務次官宛に文書を発出し、議会と地元関係8団体の皆様とともに防衛省と自由民主党本部に対し要望活動を実施いたしました。その結果、両者からは国家安全保障上の観点から再編に至ったものであるとの認識が示され、私たちの認識と一致していることが確認できました。また、大湊地区隊として横須賀地方隊の隷下に置かれるものの、その役割や重要性が変わることはないということ、さらに海省の継続配置、体制、定員規模が維持されることについても確認いたしております。当該国会議員の発言は、あくまで政治家一個人の考えに基づくものであり、国や自由民主党本部の認識とは異なるものであります。陸奥市と自衛隊は、明治35年の旧海軍時代からおよそ120年ものつながりがございますが、大湊地区隊となった後も、引き続き地域の皆様や各団体の皆様と共に一丸となって、 自衛隊を支え、隊員の皆様に寄り添い、協力するという思いは決して変わることはありませんので、ご理解賜りたいと存じます。次に、その他にいただいた質問につきましては、副市長及び公営企業管理者からの答弁とさせていただきます。
公営企業管理者、水道事業についてのご質問。市内排水管の老朽化状況の把握とその対応についてお答えいたします。市内の排水管につきましては、管路管理システムによって排水管の管種、口径、敷設年度などの各情報をデータ管理し把握しております。排水管の更新時期につきましては、法定耐用年数である40年が一つの基準とされておりますことから、これにより更新を順次行っているところでありますが、年次経過ともに排水管の老朽化が進みますことから、今後も引き続き老朽管路の適切な更新に取り組むこととしております。また能登半島地震をはじめ、近年頻発する大規模災害への備えとして、管路の更新にあたりましては、地震に強い耐震管により整備を進めているところであり、重要なライフラインとしての強靭な水道基盤の確保に努めているところであります。いずれにいたしましても、むつ市総合経営計画後期基本計画の施策項目である水道の安全・安定供給の確保及びむつ市水道ビジョン2018中間年度改定版の基本目標である安定供給できる強靭な水道の実現を目指し、水道基盤の強化・構築に計画的に取り組みを進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
吉田副市長。
佐々木孝則議員のご質問にお答えいたします。防災対策についてのご質問。オフサイトセンターの建設候補地が再検討に至った経緯および今後の見通しについてお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設のオフサイトセンターにつきましては、整備主体であります県に対しまして、市役所本庁舎近郊への整備が望ましいという市の意向とともに、緊急参集への対応という観点から、ヘリポートの距離が近い運動公園、プール、跡地を候補地とすることを提案いたしました。その後、運動公園、プール、跡地を含め、早期に整備し、その機能を発揮できる建設地について、県と協議を進めた結果、昨日から、県からも発表がありましたとおり、むつ警察署隣接地が適地であるとの結論に達し、その方向で県において調整を進めているとお伺いしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
順次再質問させていただきます。 統合に関してですね、自衛隊の統合に関して、宮下知事や山本市長の認識が不足していたのかもしれないとの発言があります。まあ、何かしらですね、正直言いまして、発言した方は、何か市長に対しても、または知事に対しても、上から目線的なところがあるなと、私はこれ、個人的な思いしております。この発言に対して、市長はどのようにお考えか、お伺いいたします。
市長。
はい。まあ、統合によりまして、定員の規模や、まあ、体制が縮小されることになれば、まあ、地域へのですね、影響は大きく多方面に及ぶことが懸念されるため、まあ、市といたしましても、まあ、そうなることがないように防衛省側とは面会を重ねておりまして、まあ、さらに議会や民間団体と連携いたしまして、国会議員同席の下で複数回にわたって要望活動を行ってございます。まあ、当該国会議員が公の場におきまして、まあ、事実と図とは異なる発言をし、地域の皆様を混乱させたことに対しては、まあ、憤りを感じたところでございます。また国防にかかる決定は国会議員の役割でありますので、その責任を知事や私に押し付けるのではなく、しっかりとご自身の職務を果たしていただきたいと考えております。
佐々木孝則議員。
今市長の答弁は全くその通りであります。何かしらこの発言の内容でいきますと、抽象とか、そういう内容がかなり多くありましてですね、一つは昨年の昨年からもちろんたどっていきますと、まあ私は個人的にざっくばらんに、知事選のそのままの影響が出たものと自分なりにはそう思っています。私はこれまで党員として二十数年にわたって長きにわたって発言者を応援してきましたけれども、今腹は別ですけれども、昨年のですね、支部長会議において、すで、に昨年1月の支部長会議においてすでに知事選の推薦候補が決まっていたと。そしてその1月の末に集まったときにですね、私は声高々に推薦が決まった相手候補に対して批判したしましたし、その時発言した代議士もおりましたし、もちろん現市長も県議としておられましたけれども、その流れを組んだものの発言だとそのように半分以上は感じています。また今年4月にですね、一区の会議においても私最後にまあ時間取ってもらいまして、会議の席上、まあ当事者はおりませんでしたけれども、県連の対馬会長がおりまして、かなり強い口調でその要望活動に行った時の状況を私つぶさに聞いておりますので、昨年の8月、そして今年の1月、まあ、前議長の大竹前議長、そして、富岡現議長、いった中での発言、かなり、なんて言いますか、高圧的、威圧的な感じで、発言されたと、聞いておりますので、その分の流れがずっとこう来ているのかなと、そういう思いでいます。また改めて結果的に県や地域都市の活動が少なかったとの発言に対して市長はどのように思っているか、また改めて伺います。
市長。
はい。まあ、地域の活動が少なかった、まあ、決して私たちのですね、地域の活動が少なかったというふうな認識はしてございません。まあ、他地域と比較することはですね、私たちの地域を他地域と比較して私たちの地域を論ずること自体分断をもたらす可能性があるものと感じておりますし、まあ、今報道で舞鶴の総監部も統合になるのではないかというふうな形が大湊と一緒に出たわけでございますけれども、まあ、この議論をですね、舞鶴に波及させたくないという思いも私自身ありますし、あまり比較することは避けたいと思いますけれども、舞鶴ともむつ市としても連携いたしまして、まあ、要望の回数含めですね、まあ、防衛大臣も含めてですね、私たちの活動が少なくなった事実はございませんので、そのことだけむつ市の市民の皆さんにはお伝えさせていただきたいと存じます。
佐々木孝則議員。
まず去年の7月だと記憶しておりますけれども、それがいつのことかちょっと分かりませんけれども、市の方にですね、例えば今の自衛隊法の改正によって大湊町隊も統合される、まあ、改編されるというふうな情報が入ったのはいつ頃なのか、その点、改めて伺います。
政策推進部長。
お答えいたします。情報があったのはですね、新聞報道が、済んだ後のことでございまして、市といたしましても、新聞報道で、初めに知ったというところでございます。
佐々木孝則議員。
今部長が言った新聞報道ということは、私もあれこれ見ましたら7月ということで、上旬なりいつ頃か、まあ、東日報は確か7月の中頃と記憶しておりますけれども、そのあたりの日付でよろしいんですか。
政策推進部長。
お答えいたします。最初に報道があったのは、全国紙の方でして、7月上旬、確か7月2日の、朝刊ではなかったかと記憶しております。でその後、地元紙の方に、7月の中旬に載ったというところで、ございます。以上です。
佐々木孝則議員。
昨年のですね、まず皆さんよく考えてください。市長就任が4月の何日でしたっけ、20何日、ね、そして知事に至っては7月の、まあ、4日もとい6月の4日に選挙がありまして、就任は確か7月あ6月の末頃だと記憶しておりますけれども、今全国紙に載ったのが、まあ、4月の上旬だとすれば、地元市でいきますと、私の記憶では4月の中頃、今部長がおっしゃいましたけれども、そういう認識、要するに市長のすれば2ヶ月半、知事に至っては何日か、そういう今の期間の長さの中で、その自衛隊が、まあ、大湊地方隊が改編されるというふうな重要なことができたわけで、まあ、さっきも同じことの繰り返しになりますけれども、これもすべて要するに知事選の流れかなと、そのように思うところでありますけれども、まず、統合が検討されているとの一部報道が出た後に、市の方に何度も連絡したと、新聞報道によりますと、そういう発言しておりますが、その点について、実際はどうだったのか、そこら辺、お伺いいたします。
市長。はい、まあ、複数回にわたって連絡があったという事実はございません。また先ほど来申し上げております報道があった日付でございますけれども、7月1日産経新聞で初めて拝見をさせていただいてございます。
佐々木孝則議員。
まあ、おそらく例えば、新聞記者さんなんかの、こうぶら下がり等にあれば、全体的に自分にいつもいい話するかも分かりません。私もそうしますけども、何度も連絡したというふうなニュアンスでこうやったとすれば、市長なり知事が、何もしなかったと、その間何もしなかったというふうな、市民がそのように思うところであり、絶対的にそういったことは、まあ間違いは間違いだというふうな、こういう公の場で私は示すべきだと、そのように思います。まあ、それに対しても、私ども市議会でありますけれども、私は代表会議において、要望活動の窓口は変えるべきだと、変えてくださいというふうなことで、議長に提案しましたし、また何らかの市議会としても何らかの対応すべきでないかと、 そういうふうな思いもあって、提案したところでありますけれども、そのまま現在に至っておりますけれども、市内の8団体が起こした行動に対してですね、市長はどのようにお考え、受け止めているか、お尋ねいたします。
市長。
はい。地元8団体の行動に対する所見ということでございますけれども、当該議員の発言の内容がですね、自分たちとの認識とは大きく異なっておりまして、さらにこれまでの活動が否定されていたと感じ、事実を確認する必要が生じたことから、今回の一連の行動につながったものと考えてございます。自衛隊の町としての誇りを持ちまして、自衛隊を支え続けてきた地域の皆様の今回の行動は、ごもっともなことだと認識してございます。
佐々木孝則議員。
市議会においてももちろん市長並びに市においても同じだと思うんですよね。今のこのコメントからすれば、これまでの活動を否定されたと、そういうふうな思いで当然今の陸奥市内の各団体なり、いや市はもちろんですけれども、そういう思いでいるのが現状だと思います。最後になりますけれども、今後市の要望活動のあり方、私先ほど市議会の方は議長に対して、要望活動の窓口を変えるべきだと、そういう提案したところでありますけれども、そこまでは市に対しては申しませんけれども、今後市の要望活動のあり方、これについて伺います。最後に
市長。
はい。少しだけ丁寧にご説明申し上げますと、今後の要望のあり方についてでございますけれども、先ほど、今回のおめでとう海上自衛隊の再編にかかる報道、7月1日にですね、ネットニュースに出まして、7月2日に新聞に掲載されておりまして、どちらも産経新聞でございますけれども、その後ですね、要望活動自体は8月18日に浜田防衛大臣、12月13日に木原防衛大臣、で1月25日にまた防衛省への要望、2月に東北防衛局にも要望に行ってございます。要望の数だけで言えばこういった形になりますけれども、7月1日、2日にですね、報道なされてから、早速7月6日には東北防衛局の皆さんとも会っておりますし、その後、事務方レベルで面会、協議した回数、日付を申し上げますと、7月10日、7月26、8月29、9月20日、10月2日、12月16日、12月21日と、これだけですね、要望という表に出ない形でもですね、事務方と協議進めておりまして、要望につきましてはですね、大臣に何度も行くということではございませんので、これまでと同様ですね、議会の皆様はじめ、地元関係者の皆様と連携しながら、国会議員や県と協力を得ながら効果的に予防活動をしてまいりたいと考えてございます。
佐々木孝則議員。
市長は市長を見てますとですね、私のようながさつ者、短気者と違いまして、どんな角度からでも受け入れる、そういうタイプだと、私はそのように市を見ていますけれども、新聞紙上でいきますと、コメント欄に、中傷するつもりはないと、再編の影響を最小限にするよう、防衛省と意見交換を重ね、できる限りのことをしたと、これはさっきの当事者のコメントですけれども、後から言うんであれば、どのようなことも言えますし、結果的にどうなったかは分かりませんけれども、今後においてですね、市長は今後においても、県室の国会議員の先生方に、さまざまな形でお願いや要望をしていかなければならない立場でありますので、ただ、腹の中ではそれなりにあると思っても、私ども違って、あまり強い発言はできないものと思っておりますので、今回、市長の代わりにある程度、自分なりに腹を出して言ったつもりであります。次に、大湊、海上自衛隊大湊地方隊が、現状の、組織改編では、 今後どのようになるのか、そこら辺についてですね、具体的に分かっておられましたらお伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。大港地方隊から横須賀地方隊の令下の大港地区隊に編成されますが、大港を拠点としている護衛艦は現在の7隻から1隻追加され、8隻体制にとなる予定となっております。定員規模につきましては、令和5年度末で約2900人のところ、令和6年度末では約2930人と30人程度増員される予定となっております。また、大港地方総監が大港地区総監に変わるものの、これまで同様、海将が配置されることとなっております。以上でございます。
佐々木孝則議員。
その自衛隊がですね、海上自衛隊が、組織改編ということで、その実施されるのは具体的にはいつからなのか、その点について伺います。
政策推進部長。
お答えいたします。再編時期につきましては、現時点において令和6年度末ということで伺ってございます。
佐々木孝則議員。
令和6年度末、まあ、来年の3月までということでありますね。そこでですね、まあ、来年の3月それ以降になった段階でですね、現在想定できる市の経済的な影響についてどのように受け止めているか、市長にお伺いいたします。
市長。
はい。まあ、大港地区代の定員の規模と体制が維持されますことから、経済的影響はほとんどないものと考えておりますが、まあ、これまで同様、地元発注等へのさらなる配慮につきまして、関係団体の皆様と協力しながら、まあ、継続して予防活動を実施してまいりたいと考えてございます。
佐々木孝則議員。
次に、オフサイトセンター、今日の新聞等で、見てきましたけども、再質問できますと、市が想定する予定地ですね、予定地というふうな形で、ヒアリングでお伝えしておりましたけども、まあ、おおむね今日の新聞市場でいきますと、それは分かりました。規模についてですね、そのオフサイトセンターの規模についてどのように考えているのか、その点について伺います。
危機管理官。
お答えいたします。建設規模につきましては、事業主体であります青森県がオフサイトセンターの施設要項等を適合し、原子力災害に対応しうる適切な施設規模により整備するものと理解しております。
佐々木孝則議員。
まあ、当然今日の段階で予定地が、まあ、決まると、そうなった段階でですね、整備される予定のオフサイトセンター建設に向けた今後のスケジュール等はどのようになるのか、その点について伺います。
危機管理官。
お答えいたします。オフサイトセンターにつきましては、一般的に候補地の選定、測量、調査、用地造成、建設の基本設計、詳細設計、建設工事等のプロセスを経て整備されることとなりますが、用地造成にかかる期間につきましては、測量や調査の結果によることとなり、また建設工事にかかる期間は、建設自体、あるいは付帯する設備の使用に基づいた設計の結果によるものとなるため、現時点におきましては、具体的な見通しについてお示しすることは難しいことをご理解いただきたいと存じます。一方で、オフサイトセンターの整備主体である青森県及び指定の権限を有する内閣府に対しましては、 早期に整備していただくことを市として要望しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
まあ、誕生でも述べましたけれども、なんて言いますか、原子力発電所と違って、安全度が、まあ、低いと、あ、もっと危険度が低いと、そのようにこの間の説明でも伺いましたけれども、いくら低くてもですね、現状は予定からいたしますと、東通村防災センターと併用して、問題はないのかと、まあ、単純に考えますと、それが可能であるならば、無理して、例えばですよ、まあ、設置するのは県ですけども、そのような思いでいけば、どっかと併用する、どっかと一緒にオフサイトセンター、使用するなどの考え方もありますし、仮に東通村にすれば、今、原発稼働してないですね、稼働してないので、まあ、いつ稼働になるか分かりませんけれども、そういった問題はないのか、その点について伺います。
危機管理官。
お答えいたします。原子力災害対策特別措置法の規定により、原子力事業者の事業開始に合わせて、オフサイトセンターの指定が必要であることから、既存の施設であるオフサイトセンターとして東通村防災センターが指定されることは、法令上適合していることとなります。また、内閣府が規定するオフサイトセンターの設置要件という観点でも、使用済み燃料中間貯蔵施設からの距離等の項目を満たしております。
佐々木孝則議員。
オフサイト中間貯蔵施設はもとい、中間貯蔵施設は、7月から9月ごろまでに稼働を計画していると、そういう流れでいきますとですね、稼働した後に市内にオフサイトセンターが建設されることになるわけですけれども、その建設するまでの期間とか、期限とか、そういう今の、なんて言いますか、規則的な、法律的なものはあるのか、その点について伺います。
危機管理官。
お答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設のオフサイトセンターとして、暫定的に東通村防災センターがオフサイトセンターとして指定されたとしても、法令上、また安全対策上も、本質的には問題ないものと考えております。
佐々木孝則議員。
場所の、選定等については県の主管とのことでありますので、建設に関する事業費負担、市の持ち出しなど、どのような形になるのか、その点について具体的に伺います。
危機管理官。
お答えいたします。オフサイトセンター整備にかかる事業費負担につきましては、事業主体である青森県が内閣府からの交付金を得て事業を実施することとなっておりますことから、当時に負担はないものと考えております。
佐々木孝則議員。
まずですね、これは通告も何もしておりませんけれども、今の市民プールの跡地は何が問題なのか、なんで今の変更したのかって、その要するに、ある意味、どういう言い方がいいのか分かりませんけれども、何か問題があって、要するに、県の方では変更したというふうな捉え方で言いますけれども、その点について、分かりましたら、お伝え願います。
危機管理官。
お答えいたします。整備主体である県において地質条件、整備費用等の面でさまざまな候補地について検討していただいたものと理解しております。運動公園プール跡地につきましては、プール躯体の解体撤去が必要なことや、地形的に 湿地環境にあることなどから、そういった条件も含めて県が総合的に勘案し、運動公園プール跡地ではなく警察署臨地が適地という判断に至ったものと理解しております。
佐々木孝則議員。
最後の質問ですけれども、今改めて確認しますけれども、土地は陸奥市のもの所有ということで確認しますけれども、それから今の自然オフサイトセンターについては、例えば、集中豪雨とかそういったその大規模な災害等が発生した時などでも使用できるのか、その辺について最後に伺います。
危機管理官。
お答えいたします。警察署、臨地は私有地だということ、市所有だということですが、そのことについては、失礼いたしました。失礼いたしました。失礼します。お答えいたします。オフサイトセンターの指定の要件として、建設や設備の使用のほか、立地要件等が適合していることが求められることとなり、東通村オフサイトセンターは使用済み燃料中間貯蔵施設からの距離をはじめ、この指定条件を満たしていることから、災害発生時は問題なく対応ができるものと考えております。
佐々木孝則議員。
すみません、ちょっと聞き間違いかと、自然災害でも使えるという内容でよろしいのか、その点ちょっと確認します。
市長。
はい。現在オフサイトセンターの建設につきましては、候補地の選定につきましては市役所前、警察署の隣ということでございますけれども、水路の改修は以前しておりますけれども、この点も含めてですね、災害に対応できるかどうかも含めまして、選定測量調査、用地造成に向けて今県が調査をしてまいりますので、その経過の中で確認をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
最後に、水道事業について若干2、3点再質問させていただきますけれども、まずもってですね、能登半島地震を見ますとですね、いかに水が大事かということを、おそらく能登半島の皆さんは感じたものだと、そのように思っていますけれども、西通地区の簡易水道統合事業に多額な事業費をかけ、そしてまたありとあらゆる形で今の管水道管などの入れ替え等で、多額の経費がこの先かかると、そういうふうな思いからですね、一点ですね、今後人口減少によりです、人口減少により給水戸数や給水量、さらには収入などの減少が徐々にでありますけれども、想定される。そこで、小池業局として、料金の見直しも検討すべきと思いますが、その点について伺います。
公営企業管理者。
お答えいたします。水道事業の運営にあたりましては、これまでも人員削減をはじめ、施設の維持管理や営業部門の外部委託による経費削減など、経営の健全化に努めてまいりましたが、人口減少に伴う給水収益の減少に加え、資機材や電気料金の高騰など、経営環境の変化も相まって厳しいものであると認識しております。こうしたことから、水道料金の見直しにつきましては、昨年度に作成いたしました、陸奥市水道ビジョン2018中間年度改定版におきまして、水道料金体系の水準については、令和9年度まで随時検討するとしたところでありますことから、今後の経営状況、また社会環境の変化を見極めながら、総合的に検討を進めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
2点目はですね、基本料金の区分についてちょっと伺いますけども、今現在最低が10リューベとありますね。そして、いつの議会でしたかちょっとあれですけども、5リューベ以下の利用世帯が全世帯の4分の1を占めているというふうな答弁がありました。そこで、この最低の利用区分を引き下げといいますか、そのような、検討はしなければならないのではないかと思いますけれども、またこのことについては、同僚議員もたびたび質疑しているようでありますので、その点、まあ、するかしないかでなくて、まあ、その点の長期にわたる見通しについて伺います。
公営企業管理者。
お答えいたします。まあ、基準の見直しということでございますが、水道料金の、まあ、改定、先ほどの話の中にもありましたとおり、水道料金が9年度まで、において、総合的に検討してまいると、そういった中でですね、水道料金の改定が今後議論される際にはですね、この基本水量の基準の見直しも合わせまして、慎重かつ検討を行って判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
最後に1点だけですね、先ほどは管理者の答弁で、最初の壇上での答弁で、以前と比較して水道管の、なんて言いますか、対応年数といいますか、対応度が良くなったというふうなニュアンスで私受け止めたんですけども、例えば、まあ、40年の対応年数の 長さの中でですね、その40年前の管と今の管って比較できないかも分かりませんけども、どの程度強度が違うのか、そこら辺もし分かっていましたらお答え願います。
上下水道局長。
強度的なものはちょっと把握、この場ではちょっと把握してございませんが、現在の耐震板と申しますのは、継ぎ目ですね、継ぎ手部分がかなり丈夫になってございまして、ある程度の地震には対応できるというふうな、まあ、製品名で申しますことはできませんが、かなり地震に強い管ということになってございます。以上でございます。
佐々木孝則議員。
なんていうか、陸奥市内においてですね、これまで、まあ、地震以外でもその、なんて言いますか、継ぎ目が外れたとか、そういった何て言いますか、自然災害等でそういった事故等はあったのか、これまでですね、その点最後に伺います。
上下水道局長。
まあ、耐震管ですね、敷設した後に関しましては継ぎ目とかそういうことから漏水したという経緯はございません。